ただいまより2021年11月14日第二手術の第一礼拝を始めます。8番させたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文5詩19編。講読文5詩19編。もろもろの天は神の栄光を表し、この日言葉を彼の日に伝え、語らず言わずその声を聞こえざるに、その言葉は地の果てにまで及ぶ。日はニーム湖が岩 岩の殿をいずるごとく。そのいでたちや天の 橋よりし、その巡り行くや天の橋に至る。主の乗りはまたくして魂を生き返らしめ、主の里しは何くして心を喜ばしめ、主を賢に恐るる道は清くして世々に絶えることなく、これを小金に比べるも、多くの混じりなき小金に比べるも、これを蜜に比べるも、蜂の巣の滴りに比べるも、汝のしもべはこれらによりよりて戒めを置く。誰か己の過ちを知りえんや。願わくは汝のしもべを引き止めて、ことさらなる罪を犯さしめず。されば我傷なき者となりて、主我が意は我が贖いにしよ。聖書を拝読いたします。今朝の聖書はルカによる福音書3章18節から22節、新約聖書の106ページの上の段です。ルカによる福音書3章18節、ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。そこまでです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、新しい聖日の明日、こうして皆様方と共に恵みの礼拝に招かれ、心を一つにして礼拝を守れますことを感謝いたします。心からの賛美をお捧げできますようお導きください。そしてこの時、自宅礼拝を守っておられる方々を大覚えくださり、祝福してくださいますように、共に礼拝をお捧げできる恵みを感謝いたします。すぐる主、私どもはあなたのお守りのうちに過ごすことができましたことを心に感謝いたします。しかし私どもはあなたのことをすぐに忘れてしまい、自分の思いだけで生活していました。どうぞお許しください。そのような私どもに、神様はイエス様の十字架のあがないと復活を通して私どもの罪を許し、救いの道を備えてくださいました。感謝いたします。私どもはさまざまな弱さの中にあります。 どんな状況の中にあっても、いつもあなたが共にいてくださることを信じて歩めますように。寒くなってまいりました。この時、病の中にある方を覚えます。どうぞ癒してください。悩みや苦しみの中におられる方には、どうぞ寄り添って平安と励ましをお与えくださいますように。新型コロナウイルスは日本では収束の光が見えてきたかのようですが、世界の地域によっては今も感染者が増え続けています。神様、どうぞこの現状をお覚えくださり、御心をお示しください。これから石橋牧師を通して御言葉を伺います。御言葉を取り継いでくださる先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもが素直な心で御言葉を受け入れ、今日から始まる一周の歩みをどうぞ整えてください。神様、越谷教会の一つ一つの技を祝してください。そして越谷教会に連なるお一人お一人をどうぞお守りください。特に大切な幼稚園と教会学校の子どもたちをお覚えくださり、たくさん祝福してくださいますように。そして子どもたちをいつも見守ってくださっている先生方、ご家族をも祝してください。いつも私どものために牧会をしてくださる石橋先生、棚橋先生、清水伝道師、鈴木先生のお働きとご健康をお守りください。この祈りと願い、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌168番。信条を唱和いたします。修法の裏表紙に記載されています。一信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、天が開け。 石橋秀夫牧師です。
18節、ヨハネは他にもさまざまな進みをして民衆に福音を告げ知らせた。18節の言葉で、御言葉であります。前回もこの御言葉を見つめて、見つめたわけであります。そして、今日もこの18節から、主の御言葉を聞いていきたいと思います。バプテスマのヨハネは神の厳しい裁きを語りました。厳しい裁きを指し示しながら、しかし今は恵みの時と今の時を指し示しています。今は恵みの時、悔い改めて神に立ち返りなさいと勧められているわけであります。斧が木の根元に置かれている、しかし振り下ろされてはいない。だから今は恵みの時、神に立ち返れと語りながら福音を指し示しているわけであります。民衆に福音を告げ知らせた。裁きの言葉を語りながら、しかし今は恵みの時と語り、福音が指し示されているわけであります。主イエスはまさに福音そのものであります。主イエスがバプテスマを受ける出来事、今日の聖書の箇所でありますが、このことによっていよいよ交渉外に入っていく、交渉外の技が記されていくわけであります。マタイ福音書、マルカ福音書ともにバプテスマのヨハネの死を詳しく記しています。しかしルカ福音書ではバプテスマのヨハネの死を記してはいません。ルカは領主ヘロデの罪を簡潔に記し、ヨハネの死を伝えていないのであります。ルカの思いはルカ福音書の1章の19節、さらにまた、羊飼いたちに語られた主の言葉、その言葉を受けて直ちに主イエスを指し示す、福音を指し示す神の技が語られていくわけであります。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。喜ばしい知らせを伝えるためにとガブリエルは、ザカリアに語るわけであります。1章19節の言葉であります。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与える大きな喜びを告げると、羊飼いたちに伝えられるわけであります。ルカ福音書の記者はこの喜びを直ちに伝えたい、この福音を直ちに伝えたいという思いが大きくなって、今日の御言葉が示されていくわけであります。この喜びを直ちに伝えたかった。そして交渉外において、洗礼を持って、始まる交渉外において、ルカ福音書が伝える特徴は、まず祈られている、主イエスの祈る姿が示されていくわけであります。21節を見ていただきますと、民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると 天が開けと、このように記されていくわけであります。イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、交渉外の主イエスの技が始まるまず初めに祈るイエス様のお姿が示されていくわけであります。主イエスはそのお働きの中で重要なお働きをする前には必ず祈っておられる、夜を徹して祈っておられるイエス様のお姿が示されていくわけであります。主イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜明かされたと記されています。その後十二弟子の選びのお話が記されていくわけであります。山に登って夜を徹して祈られた。さらにイエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。人間になったイエス様でありますが、この時初めてイエス様が本当にどなたであるかということが示されていくわけであります。真っ白に輝いた。イエス様は神であった。そのことが祈りのうちに示されているわけであります。真っ白に輝いた主イエスに、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、9章の35節でありますが、この天からの声が響き渡るわけであります。祈りにおける父なる神との交わり、父なる神との交わり、夜を徹して祈る祈りは父なる神との交わりの時であります。その父なる神との交わりの時こそが活動、イエス様の活動の源泉となっていくわけであります。使徒言行録におきましても、ルカは世界伝道を推進するそのところで、まず祈る弟子たちの姿、それが示されていくわけであります。祈りは世界伝道を推進する原動力となっていくわけであります。まず祈られる、祈りから始められる、このことを記すのがルカ福音書の特徴であります。私たちも祈るわけであります。大きな問題で苦しんでいるときに祈るわけであります。よく祈ることしかできないという声を聞いたりいたします。祈っても祈っても聞いてもらえないと、祈ることの虚しさを感じることがあるかもしれません。私たちの祈り、お願い事が多いわけでありますが、まあ願っていいわけでありますが、しかし祈りが何であるかということがイエス様のお祈りにおいて示されていくわけであります。主イエスの祈りにおいて示されることは、祈っているそのところで天が開かれた、今日の説教の題であります。その祈りが、祈っているときに天が開かれたと示されてくるわけであります。そして天が開かれて、あなたは私の愛する子、私の子にかなうものという声が響き渡るわけであります。主イエスが洗礼を受けて天が開かれて、あなたは私の愛する子、私の子にかなうものという声が天から聞こえてくるのであります。今日の22節の言葉でありますが、この言葉は旧約聖書の2つの言葉が、2つの言葉によって、語られていると、言われるわけであります。一つは詩編2編の7節であります。お前は私の子、 今日私はお前を産んだという御言葉が詩編2編の7節に記されています。この御言葉と関係して語られた言葉だというふうに言われるのであります。そしてもう一つ、イザヤ書の42章の1節でありますが、お手元の資料に書いておきましたが、見よ私のしもべ、私が支えるものを私が選び、選び迎えるものを彼の上に私の霊が置かれ、彼は国々の裁きを導き出すと、イザヤ書42章の1節が示されてくるわけであります。新約学者の中に議論がされるわけであります。この22節の言葉は詩編2編の7節の言葉によっているというふうに主張する、学者たちと、イザヤ書42章の1節に依存しているという主張する学者たちがいるわけであります。詩編2編の7節、父なる神から全権を委託された真の王、その働きを担う救い主メシア、と示されていくというのでありますが、この詩編2編の7節は王の戴冠式において、用いられる御言葉であります。主イエスは真の王となられた、父なる神に全権を委ねられた真の王となられた、そこで、語られる御言葉、それは詩編2編の7節によるというふうに言われるわけであります。イザヤ書42章においては私のしもべと示されています。父なる神のしもべ、十字架の主の道を歩まれた神のご意志によってしもべとして歩み抜かれたイエス様のお姿、まさにイザヤ書42編2章の1節によっているというふうに主張されたりするわけであります。私をこの説教の準備でいつも読む集会書にはイザヤ書42章1節によること、このように、受け止めざるを得ないというふうな文章がありましたが、しかし詩編2編の7節1節ですね、詩編、2編の1節、イザヤ書42章の言葉、詩編2編の7節の言葉、イザヤ書42章の1節の言葉、両方を見つめながら、この22節の言葉を受け止めてよいのではないかと私は思うのであります。イエス様は本当の王の王、父なる神に愛された本当の王として私の中に来てくださった、この真の王が神であるお方が神のしもべに徹して十字架の道を歩んでいかれるわけであります。このことが二つの御言葉から示され、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるというこの言葉がどういうことを意味するかということが示されていくわけであります。ゲッセマネの祈りを思い起こすわけであります。ルカ福音書においてはオリーブ山での祈りと込み出しがついています。このところの祈りを思い起こすわけであります。捕らえられて十字架の死に向かって、進んでいく直前の祈りであります。父よ、御心ならこの杯を取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。 イエスは苦しみ、むだえて、汗が血の滴るように地面に落ちた。ルカ福音書22章42節から45節の言葉であります。主イエスはもだえ、苦しみもだえて十字架の死に向かっていかれるわけであります。私たちの罪を背負って十字架の道を進み、処刑されて墓に納められ、そして復活して天を開いてくださった。永遠の命の世界である神の国の門を開いてくださった。このお方こそが救い主であり、メシアであり、神の子、王の王、父なる神のご意志に徹底的に従った神のしもべとして働いて、救いの完成をしてくだ、救いの完成を成してくださるわけであります。父なる神と一つなるお方が全権を委託されて、真の王として神のしもべとして、父なる神のご意志に従って十字架の道を歩まれた。イザヤ書の言葉と詩編の言葉、この二つの言葉から22節の、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたという、この言葉につながっていると受け止めていきたいわけであります。お前は私の愛する子、これはお前は私の子たる部分とつながります。父なる神に愛された神の子でありますと同時に、神のしもべとして徹底的に死に従った、ご意志に従って十字架の道を歩んでいかれるわけであります。メシア予言とつながるわけであります。十字架の苦難の道を歩んだメシアの姿が示されていくわけであります。今このイエス様はどこにおられるのかということが問われるわけであります。今日の説教の主題は、この父なる神に愛された神の子、神と一つであるお方、神の全権を委ねてメシアとして働いてくださるこの方が今どこにおられるのか、それが今日のメッセージの中心として示されていくわけであります。今どこにメシアがおられるのか、そのところに注目したいのであります。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられたと、この御言葉が示されます。イエス様はどこにおられるのか、バプテスマを受ける民衆の中にイエス様が立っておられる。マムシの子らを差し迫った神の怒りを免れると、誰が教えたのかとヨハネは群衆に向かって語るわけでありますが、この群衆の中にメシアが立っておられる、主イエスが立っておられる、神から全権を委ねられた王の王が立っておられる、このことに注目したいのであります。群衆の戸中に主イエスは立っておられる。神に愛されている神の子、神の全権になられた真の王、真の王が群衆の中に立っておられる。バプテスマのヨハネの力強い説教に心砕かれて、バプテスマを受けた群衆の中には、バプテスマのヨハネこそがメシアだ と信じる人々が膨らんでいったわけであります。しかし主イエスは今力強く語っておられない。力ある技を示してもおられない。しかしメシアが、神の子が群衆の中に立っている、この群衆の中に立っておられるわけであります。このメシアに誰も気づかない。私たちのさなかに立っているメシアに誰も気づかない。私たちも気づかない。そこで何が起こったのかという、そのことにも気づかない。いや、何が起こっているかということに気づかない。それが群衆であり私たちの姿ではないかということを今日の御言葉から示されていくわけであります。主イエスがバプテスマを受けられた、群衆のとともにバプテスマを受けられた。そうしたら天が開かれ、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえるわけであります。神の御心にかなう人とあります。群衆の中に誰が神の御心にかなう人がいるだろうか。その中に主は立っておられる。御心にかなうものという言葉が響き渡っている。しかし私たちの中に誰が神の御心にかなうものとして立つことができるだろうか。誰もいないのであります。主イエスはこの群衆とともにバプテスマを受けられたのであります。群衆とともにバプテスマを受けられた。そうしたら天が開かれた。そして神の御心にかなわない、神の裁きを受ける罪人が主イエスとともにバプテスマを受けて天が開かれ、神の御心にかなうものとして神に受け入れられていることが今日の御言葉から示されてくるわけであります。私のお祈りにはどうしてもお願い事が多いわけであります。病気の苦しみがある、祈っても祈っても治らないという、その痛みを深く受け止めながら、祈りが本当に力になるだろうかという問いさえ起こってくるのであります。もちろん苦しい時は苦しい、辛い時は辛い、辛い、悲しい時は悲しいと祈ってよいのであります。しかし祈りが聞かれないと主イエスが遠く感じてしまう、神が遠く感じてしまう、祈っても無駄ではないかという思いが膨らんでいくということもあるわけであります。しかしそのところで主イエスはどこにおられるのか。群衆の中におられるのであります。私たちのただ中に主はいてくださるわけであります。痛み苦しむ私たちのただ中に主は立っていてくださる。そしてこのお方は私の手のただ中に立ってくださって、十字架の復活によって天を開いてくださった。この天から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものであるという御言葉が響き渡るわけであります。 高橋も主イエスとともにバプテスマを受けたのであります。そして私の痛みや苦しみのさなかに、また喜びの中にも、私の日常のすべての中に、このお方は立っていてくださる。そして天は開かれている。あなたは私の愛する子、私の子にかなうものであると言って、神様の愛のうちに私たちは招かれている。そのことが私たちの日々の生活を支え、私たちの生活の中に喜びを膨らましていくのであります。私たちの祈り、私たちの痛み、私たちの苦しみ、私たちの悲しみのさなかに主イエスは立ってくださっているのであります。この主イエスとの、復活の主イエスとの命の通いの中で、私たちは生かされている。天の門は大きく開かれている。私の愛する子、私の子にかなうものと、私たちを受け入れ、私たちの祈りを聞いてくださっている。この神様の命の通いの中で、交わりの中で生かされている。それが私の大きな幸い、喜びとして今日の御言葉に示されているのであります。お祈りをいたします。天の神様、主イエスの出来事、まずはじめに主イエスは祈りバプテスマを受けられた。そのことの意味することがどれほど大きく豊かなものであるか、御言葉によってお示しくださり感謝いたします。共にイエス様と共に洗礼を受けることがどれほどの喜びであるか、天が開かれる、あなたは私の愛する子、私のかなうものであると、私たちを受け入れてくださっている。この神との愛の交わりの中に生かされている。その愛を受ける中心に祈りがある。このことを御言葉によって教えくださり感謝いたします。どうぞこの幸いをかみしめながら、私たちの日々の生活をなすものとなさしめてください。祈りがどれほどの喜びの時であるか、受け止める日々を歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌324番。 お捧げいたしましょう。正英543番、引き続き祝祷と高僧を持って礼拝を終わります。
Thank you.
だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに一度こと聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。